GBC プレゼンツラララララジカフェ
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ
イエーイイエーイ
どうも、デンジャラス系主催の中澤です。イエーイ。用意しとけよ。
一ノ瀬一太です、
はい、
南海の黒ひょう飯塚克実です
何それ、
何それ南海の黒ひょうって何、
レイセボ
K1 ねで僕のは前日のね川田俊明でしたね。はい、始まりました、ゴールデンボールクラッシュ、ラジカフェ、はい、ね、今日はですね、メンバーの森さんが使用のためお休みでございます、
はい、
ということでさ、ちょっとさ俺言いたいことがあるんだけど、かっちゃん、
はい、
かっちゃんさ、はい、あのドラマのさ電少女すげえハマってたじゃん。
ハマってましたね。
でさ、こう収録後にみんなでこう飲みに行くんですよ、うん、その時さ一ノ瀬さんとかっちゃんってさなんかすげえ二人でさそのドラマの話で盛り上がっててさ、
そうそう、
盛り上がってました。
そうね、あのシーンどうだったとか、
さっきも盛り上がってましたよね、
うん、そう、はい、でさなんかさ久しぶりに会ってさなんかその話しようとしたらさ最終回見てねえっていうさどういうことだよ。
しょうがないんですよ。
なんで
深夜帯にやってて、うん、ちょうどその時間寝ちゃってたんですよ。
いやだって毎回収録のたびにさもうさ電影少女の話ばっかしてたじゃん。
いや俺びっくりしたのがかっちゃん実は結構前からもう見てねえって話実は 3,4 話ぐらいもう見てないらしいんだよね後ろから。
マジで、
あの本当は録画して見たかったんですけど、うちあのキットチャンネルしか録画できなくて、
うん、
であの僕奥さんいるんですけど、うん、その奥さんが違う番組を予約しちゃってるんですよ、
うん、
じゃあもうリアルタイムで
見るしかないよね。
見るしかなくて、
うん、
そう寝ちゃったんですよ。
いやでもさ、いやいいんだよ。いや俺はね、はい、その飲み屋でさかっちゃんのあのテンションってさすごかったじゃん、うん、電商に対する。
そうそうそうそう、
もううるせえぐらいだったじゃん。
いやけどそこは本当にかっちゃんとあの久しぶりになんか話つながったなと思うぐらいめっちゃ話したよね。
そう、あの電少女ってもともとね、あの僕が小学校の時あの少年ジャンプで連載してたんですけど、
うん、
恋愛漫画のバイブルだよ
ねプリケツ漫画のバイブルだよね。
そうですそうです、はい、
お尻とか綺麗だよねあれね
そうそう、本当女の子、あの描いてるのは桂正和先生って言って男性なんですけど、うん、本当女の子の絵が上手くて、あと女の子の気持ちを、うん、なんでこんなの分かるんだろうって。
いやいやそれは俺らが思ってるだけかもしれない。女性がこうあってほしいなっていうのを書いてるかもしれない。
そうなのかな、うん、
まあ、またねうちらが青春時代のねそういうムラムラしてる時にいい時期に見れたっていうのもあるよね。
そうそうそう
そうそう
そうで今日あれでしょ、あの急遽満喫で満喫やることになりまして、
うん、そうですね、
あれでしょ、あの、まあ、呼びましたよ今日円谷さん、
はい、
呼びましたさっき電話で
円谷さん来てます。
あ、来てる来てる、たまたま日本に来てたみたい。
歌しか歌ってない
今ね、麻布十番でね、あの鉄板焼き食ってる来るって来るって、うん、この後
ちょっと遠いですよ、距離。
そう、で、何読むのみたいな、うん、何読んでほしいのって言って、
はい、
あれ、来たから
今日何やるの
田園少女だよ。
本当ですか。
そうだよ、円谷さん読んだことないって言ってたよ、今回。
これでも見てる人、田園少女分かる人いますかね。
いやいや、だからそれを、はい、あの円谷さん頑張るって言ってた、うん、伝えるって今来るときにあの見とくって YouTube で。
あれ読んでるのって円谷さんでしたっけ
そうバックだね、バック。
あれバック
円谷さんです、円谷さんがやってるんだよあれ、うん、
あ
俺じゃないからね。
でもこれもうね、その聞いていただくしかないです、ね、
そうそうそう、はい、まあね前回から始まったものですから、
はい、
まあねこの後円谷さん登場するというところで、はい、あの楽しみにしててください、
はい、
で、今日はですね、はい、千葉ルルブもやります。
はい、
はい、千葉さんも今向かってくれてます。
麻布十番から、
いや、初代から、
初代からそっちからね、
はい、で、あとは、中澤プロレス、
はいはいはい、
はい、やっていきますので、
はい、
30分楽しんで聞いてください。
一部マニアに大受けのこのコーナー、今日もマニアックな情報をお届けいたしましょう。チッパルルビュー。どうもどうも、千葉へのでございます。
いや、千葉さん、
はい、こんにちは。
間に合いましたね。
間に合いましたよ、なんかさっき、うん、来てるとか言う、向かってるとかすごい個人情報を言わないようにしてください。
あ、わかりました、
あんまりね、
すいません、
別にいいんですけど、
はい、
はいはい、はい、というわけでですね、今日千葉ルルブをお送りしていきたいと思いますけれども、うん、もうゴールデンウィークにおそらく突入しているでしょう。
暑いね、
うん、暑いね、なんかね、まあちょっと暑かったり寒かったり急に雨降ったりとか、うん、変な天候も続いていますけれども、
はい、
今年はゴールデンウィーク長めなんだよね。
長い、
あのちゃんと取れる人は、 10連休とか行けちゃうパターンの、ね、連休がある方もいらっしゃるでしょう、じゃない方もいらっしゃるでしょう。そんなゴールデンウィークをどのように過ごすと楽しいのか、
いいね、
そんなことをちょっとね、
だい
たいどこも混んでますよ。
そうだね、
言うても
そうですね。
だから、うん、じゃあそういう時に穴場のスポットをご紹介しますっていうのもいいんですけど、今日はですね、あえて混んでるけど行っとけばというところをご紹介したいと思います。
なるほどね、
なるほどね、いいね、王道ね、
王道。いいね。私が今回ご紹介するのはお台場です。
台場、
台場です。台場はですね、本当に混んでます。もうアホみたいに混んでます、きっと。特に連休のちゃんとした休みの日は、ただ、台場は本当にイベント三昧で、至る所でイベントが催されてるんです、まあ筆頭にはやっぱりフジテレビですね。フジテレビは今多分アニメの神うさぎロペとか、その他もろもろワンピースも含めて、フジのアニメとかが紹介されてるブースみたいのがあったりとかして、でまあ下に屋台も出てたりとかして、たまにアナウンサーが出没したりとかして、みたいなことが行われていると思います。
奥寺さんとかね、いた
ねいたね
、うん、もっと他に有名な人いるよね。
いっぱいいるけどね、
うん、奥寺さん、奥寺さんも有名だけど
有名なんですけど、で、まあ、フジテレビのその大体ね、入り口の周りとかももちろんやってます。で、その奥にダイバーシティっていうね、
ありますね、
ありますね。
あそこでもね、なんかイベントやってるらしいんですけど、ね、肉フェスらしいです。
あー、出たね、肉フェス、
やたら肉食べるみたいな、
僕肉フェス行くかもしれないです。
あーいいよね、もう木の上に肉置くやつね、
はい、木の上に、
だって今ほら多いじゃん、木の上にさ、肉、赤い肉置くのあれ系でしょ。
あれ系とかね、
肉祭りでしょ、
いろいろあるんじゃないですか。
そうそう、はい、まな板みたいなやつね。
いいね、
そうそうそう、
いい、
ね、そういうのがあります、で、ゼップとかのある、なんだ、
ライブ会場ね、
とか、観覧車のあるところ、あの辺ももちろんイベントをやっているし、それで、ビーナスフォードとか、もうとにかくいろんな商業施設が多いわけですよ、はい、だからどっかに行けば何かにぶち当たる、それが台場。
なるほどね、
で、近所に海岸もあります、海ね、で砂浜があって、そこでぼーっとするもよし、で、その横にまた潮風公園という公園があります。
潮風公園、
っていう名前のいわゆる公園ですよ、
はいはいはい、
で、そのね、公園の中でもね、バーベキューとかできるんですよ。
へ
ー、そういう施設があったりとか、全部施設、なんていうの、セット用意してくれて、バーベキューできるところがあったりとか、あと船の科学館っていうのがね、さらに奥に行くとありまして、私、小学校の頃、社会科見学で行ったの。今ほど開けてない時代にね。
そこは何、何、船の、
そう、
なんだろう、
昔ね、あの南極観測船、宗谷っていう船があったんだよね、それがベースになってる、あの船なの、
はいはいはい、
っていうのがあったり、それをはじめとして、まあ、日本の船舶の歴史とかが見られる場所だった。景色もすごくいいんだよね、
かっちゃんもある、行ったこと。
で、そのさらに奥に行くと、大江戸温泉があります。
あ、そこ行ったことある
そこ
ありますよ、
そういうのもある。とにかくね、台場は行くところいっぱいあるので、絶対混んでますけど楽しめると思います、ので、もうあえて行っちゃえというふうに私はお勧めしたい。
なるほどね。
でもね、やっぱり混んでるとこ嫌だと、私今年はね、ちょっとね、公園っていうのがね、一ついいな。
パーク、
パーク、自然と戯れる、新宿御苑、代々木公園、小石川後楽園など、そういうところでね、もうそろそろ5月になるとね、花勝負とか、あやめとか、いろんなお花がね、見れますから、そういうのをゆったり眺めるとか、そんな休日を過ごすのもいいんじゃないかなと私提案させていただくわけです。
まあね、確かにゴールデンウィークね、もうどこもね、混んでるしね、
そう、
まあそういう公園で落ち着くっていうのもいいやね、
たまにはね、あえてぼーっとしてみるという、
なるほど、
みんな忙しいじゃないですか、世の中、
そうだね、
ね、そういうことをしてみたりしたらいいんじゃないの、まあ私はもうね、ゴールデンウィークからすぐ稽古に入ってしまいますので、ちょっとそんなことしてる暇ないんですけれども。
なるほどね。はい、ビジノスさんはゴールデンウィーク何すんの？
ゴールデンウィークですか、友達とゴルフに行きますね。
おお、
ここ最近始めたゴルフを友達と一緒に 回るという。
へー、コース出るんだ。
そうです、ちょっとその千葉さんじゃないですけど自然、まあ、パークじゃないですけど、まあ自然好きな方なんで、あの気持ちいいんですよね、やっぱあの綺麗なあの芝と、うん、あの自然と、うん、で結構18ホールあるんで、はい、結構あのカートでも行くんですけども結構疲れるんですよね。
歩くよね、歩くし、とにかく歩くし、
だから終わった後温泉入って、うん、あのみんなでこう話したりとかで一日終わって結構リフレッシュするんですよね。
いいね、
なるほどね、うん、
中澤なんかあります？あ、
私ですか、うん、俺ゴールデンウィークはね、あの関西の方にちょっと行くんですよ。
え、
関西の方に行くんですよ、
う
ん、
そうなの。
え、何しに行くんですか？
いや、あの食い倒れツアーですよ。あ、美味しいもん食べにちょっと行こうかなと。
いいね。え、もしかしてあの USJ とか行っちゃうの？
あ、USJ は行かないです、うん、混んでるんで。
そうだね、絶対混んでる。
僕が混んでるところはちょっと苦手なので、
うん、でもだって食い倒れだってなかなか
混ん
でる
じゃない。まあ、うん、ちょっとお酒とかね、
へ、
ちょっとあの美味しいもの食べに行こうかな。
へ、いいね、
思っておりますよ。
ちょっとそのルポぜひ聞きたいものですよ。
そうです ね、
気になりますよ、う
ん、ね、え、まあ皆さんもね、本当にこのゴールデンウィーク、うん、楽しんでいただければと思う。まあ一番の僕のおすすめはやっぱりプロレスを見に行くことですよ。
まあね、もう始まってますから、
ね、それは夏かな。
いやいやいや、でも本当にね、あのプロレスとか ね、
そういうね、福岡の皆さんはちょうどゴールデンウィーク中がねプロレスの、シーズンになりますので、
そうですね、
ぜひぜひ、会場に足を運んでいただければと思いますよ。
ゴールデンウィーク、あのゴールデンはそれぞれ舞台の活動はないのかな。
ないんでしょ。
あ、ないのか。
お休みするんでしょ。
そう、まあ、ゴールデンはないんだけれども、うん、それぞれのほら千葉さんとかさ、
そうそう、私、まあ、
稽古って言ってたね、千葉さん。
そう、千葉さん稽古ですよね、
う
ん、
そう、6月末にねやりますよ、
うん、あ、この間千葉さんお疲れ様でした。
ありがとうございます。あ
の見に行きました、あのピーカンパニーさんの、はい、何で罪と罰、
そう、レクイエムっていうタイトルですけど、まあ罪と罰、ドフトエフスキーの罪と罰を、うん、日本人に直してやったやつ、う
ん、千葉さん、オープニングで殺されてましたね。
そうなの、いきなり殺されちゃう。
うん、あれもういなくなっちゃったと思ったらもう出てこないかなって言ったら途中からまた出てきてね、
出てきてもう一回殺されちゃう、う
ん、ねえ、幽霊というか、
そうなんです
よ、そういう、はい、あの主人公が見るなんか幻じゃないけど、亡霊っていう
か
ね、
なんかそんな役をやらせていただいたんですけども、まあ、主人公が全員のために、まあ、人を殺してしまうんだけど、うん、まあそれが結局ね、やっぱり人を殺すということそのものが、うん、まあ、もち当然罪なんだけど、うん、そういうそこでこう両親の呵責とかにこう苛まれて、うん、まあ、最終的に自首はするんですけどね、私はその亡霊になって自首しろ自首しろっつってあなたは人殺し人殺しってこうただ言う役だったんですけど、
なんかね、やっぱ千葉さん知ってるからさ、うん、千葉さんがやっぱ殺されるってやっぱりさ、相手の殺した人ってすげえパワーだなと思って思っちゃうよね。
そうね、
うん、かなり力が、ね、うん、あるんだなとか、うん、そういう見ちゃったよね、ずっと主人公、
当てどころが良かったんだよ。
でもなんかやっぱこう、なんつうの、やっぱりなんつうのかな、お芝居の作りが、うん、こう一つのやっぱ、ね、舞台の中にいろんな喫茶店のシーンとか、うん、あとこう主人公の部屋とか、はい、あの警察とか、うん、こうなんかね、いろんなものが置いてあって、
そうね、
それがこうちゃんとどのシーンも見えたんで、うん、無対称でやってないんですよ、ちゃんとやってましたよね、あの椅子とか置いてこう喫茶店も作ってとか、あの作り方が面白かった、うんうん、
あのがっちりしたセットは作らなくて、うん、まあ、置き道具はね結構リアルなもの、それがもうシーンごとにどんどんどんどん転換されてやっていくっていう感じだったんですよ、
ね、あの高さが出てる感じとかは俺は好きでしたね。
そうね、うん、なんか裁判の、あの裁判長が座る椅子のポジションみたいなのがあったとかね、そうそう、うん、
まあね、千葉さんね面白いよね、千葉さんね、ゴールデンではさ、なんかふざけたことやってさねえ、ですぐああいうちょっとお堅い、
ね、シリアスな感じでしょ、ね、
うん、面白いですね、
まあ、そうですね、役者冥利に尽きるわけでございますよ、ね、
千葉さん、じゃあエンディングで、はい、番宣の方がっつりしてください。
はい以上、長々と千葉ルルブお届けいたしました。
はい、満喫で満喫、皆さんこんにちは、エンヤです
来たね、早かったね。
今回はゴールデンボールクラッシュさんから電話をいただきまして、麻布十番でオマールエビを食べていたんですけど、このコーナーのために5分でやってきました。
お好み焼きとかじゃないんだね。
今回の 満喫で満喫。私が選んだ漫画は田園少女です。
あ、来た来たよ、かっちゃん。
田園少女、うん、第2巻チャプター17、悲しい二人より。あいちゃん、あいちゃん、ガチャ。この部屋ブラインド開けたらこんなに明るかったんだな。どうしたのお前、今日この家を出てくつもりだったんだ。
え？
でもできなかった。お前から離れるなんて辛くて、そんなの辛くて。なんでそんなことしたくないって。いいよ、ずっとここにいろよ。ううん、ダメだよ。だってそれが俺の使命なんだもん。お前の恋の応援しなきゃいけないんだもん。お前のこと好きになっちゃいけないんだもん。ビデオガールは人を好きになっちゃいけないんだもん。でもがキスしようか。どうした。バリバリバリビビビビビバリバリバリ。おい手が透き通ってるぞ。俺はね、人を好きになると消えちゃうんだ。今心の中でお前のこと大好きって強く思ったから、それでビビビビビビビ。そんなどうすればいいんだ。もう消えるつもりだったから。この気持ち止められないもん。離れるなんてできないもん。好きだぜヨウタ、大好きだ。待て、早まるな。よし、こうしよう。俺、お前が好きだ。だから俺とお前の恋がうまくいくように応援しろ。自分で応援しろ。な。バカ、お前のいいとこ、また一つ。
ちょ。
あいー。以上、満喫で満喫、お送りしました。
Send mail dbc@qs.oops.jp. Come on.
中澤プロレス。
イエーイ。
はい、中澤プロレス、
はい、
始まりました。
はい、
ね、皆さん、まあ、ゴールデンウィーク、ね、新日本プロレスは福岡で、
そうですね、
プロレスどんだけ行われます。そしてね、夏といえば G1 クライマックスも近づいてきまして。うん、ね、この収録の後、ね、このメンバー間でね、いつ見に行こうかと
早いね。
中澤がね、あのファンクラブ入ってるので先行予約がそろそろ始まるの で、
そうです、ね、
早めに取っとかないと。
8月の半ばの話をしてるん
だ
よね。
いやだって団体で行くから、うん、団体で行くから今新日人気があるから取れないんですよ。
なかなかね、大変ですよ。
そうなんです、うん、でですね、今回の中澤プロレスなんですが、はい、ちょっとメールいただきまして、
お、
はい、私の知り合いなんですけれども、
はい、
でも毎回この中澤プロレス好きで聞いてくれてると。
ああ、ありがたいですね。
ええ、ちょっとメールいただいて読みたいと思います、はい、ラジオネーム、ミラノコレクション ET さんからですね、ゴールデンボールクラッシュの皆さん、はじめまして。
どうも、
以前中澤さんと新日本プロレスを見に行き、プロレスにはまってしまいました。
へ、
はい、日曜日の朝に録画したワールドプロレスリングを毎週見ています
それ中澤と同じパターンのやつですよ、
うん、今年も G1 クライマックス一緒に見に行けたらいいですねと、ほら言ってますよ、ね。ゴールデンウィーク、あ、ゴールデンウィークに、うん、岡田対棚橋の新日本プロレス黄金カードがありますが、うん、なぜ2人が、黄金カードと言われてるか教えてください。すみません、なんせ私プロレスファン歴がまだ短いもので、岡田対ケニーオメガを超える死闘が見れるのでしょうか。
あ、
はい、僕の一押しのマイケル・エルガンはチャンピオンになれないのでしょうか、ラジカフェもたまに聞いてるので皆さん頑張ってくださいっていうことです。
ありがとうございます、
は
い、
エルガン好き。
エルガン好きですね。まあ岡田対棚橋 ね、まあ、ね、千葉さんもね、プロレス長いからね、好きなのね。
私もそう、好き歴長いからね、
まあ、黄金カード
今の 新日本プロレスにとっては黄金カードでしょう。
う
ね
うんうん、
まあ棚橋さんはね、うん、先シーズンというか去年末ぐらいはだいぶ怪我をされて戦線離脱なさって、まあ、鈴木みのるにやっつけられたりとか、いろいろして、ナイトにもコテンパンにやられて、ね、今ちょっとまあ率直言うと若干下火ですよ、棚橋さんは。でもやっぱり新日のエースなんだというところをね、
まあ、
今頑張ってこうまた盛り返し始めたぐらいの感じですね。で岡田さんはね、岡田さんは本当に今いよいよ、V11 ですね。
そうですね、
はい、
その棚橋と
同じ
記録なんですよ
を持ちましたこの間ということでね、
棚橋も今あの V11 っていうね、あの防衛記録11って持っていて、岡田が並んだと、
そう、
はいはいはいはい、
そこで棚橋はあの、うん、記録を抜かれたくないから俺が戦うって言って決まったわけですよ。
確かあの具志堅も11回だったよね。
そうそう今話題のね、
話題
の
ね、
いろいろあったけど、
いろいろあったけどね、
会場はね、
うん、すごいやっぱ11回はすごいことなのやっぱ、
うん、でもまあ
いやすごいと思うよ、うんうん、
まあ棚橋対岡田は、まあ、何度もやってるわけですよ、うん、3回やってんのかな、もっとそれ以上かな、
やってると思うよ、
はいはい、
もう
でもね、こう岡田っていうのは、うん、その新日がまあこれ説だけど、うん、棚橋と戦わせるために作られたキャラクターなんですよ。
はいはい、
だって岡田が？
そうそうそう、だって多分そうだと思うけど、うん、棚橋って、うん、たあのほら太陽の天才児っていう、
キャッチコピーな、
そう、うんうん、で岡田は雨でしょ、レインメーカー、うん、雨でしょ、うん
ね、あなるほど、
ね、うん、で棚橋は、疲れてないですが口癖だけど、うん、岡田はお疲れ様でした、全部棚橋で愛を叫んで金を叫んでるわけでしょ、はい、こう対峙するようなキャラクターを棚橋で作ったのって言われてるんだよね、岡田
は。知らなかった。
だからライバル同士なんですよ、うん、実は。
あのじゃあそのライバル同士がその戦、うん、5月に戦うんでしょ、
はい、
じゃあどっちが勝つのよこれ。
ですね、僕はですね、まあ、ここで棚橋が負けるストーリーが分かんないのよ。
どういうこと？
なんでここで負けんの棚橋って。これ負けたらってそのストーリーってよく分かんなくない？
いや別に岡田が12、13でこう更新していくっていうのも別にその話があるじゃないですか。
でもここで棚橋が、うん、なんだろう、岡田が負けるのはなんか分かるんだよね、ストーリー的にね。
ストーリー
棚橋が別に負けても意味がないっていうか、なんだろう、俺は勝つような気がする、まあ、棚橋がここで。
で私もね、実は棚橋が勝つと思ってるんです。
あ、そうなの、
うん、岡田はもう今最強、はい、率直最強、うん、誰も敵いません状態になっています、うん、っていうことになっているんだが、いよいよ負けないと、
そう、会社の今後の運営がだって相手がいないんだもん、うん、もう一回やっちゃったから岡田全員と、
そうそうそう、
で全員勝っちゃったから、うん、まあ集客をね伸ばしていくってなった時、棚橋がチャンピオンになって。
それなんかビジネスライクすぎるよ。まあまあ、
でもそうなんですよ。だからそのね、ミラノコレクションが言ってる通り、うん、マイケル・エルガン、うん、強いんだけどチャンピオンになれないのはそこなんですよ。そういうのもあるんですよきっと。
なるほど、
うん、やっぱ人気がある人の方がチャンスをより得れるんだよね。
まあね、それはそうで、内藤とかもそうだもんね。
そう、岡田とかも人気があるからチャンスを得てて、で勝つからチャンピオンになってるだけであって、マイケル・エルガンさんは強いんだけど、まあなんせ人気がなかったりとか。
いやいや、あるよ、あとあるよ人気は、
外国の方だからね、
う
ん、いろいろ契約とかね、
まあ、そうね、ネイティブはね、いろいろありますけど、
いろいろあるからね。
なるほどね。
そうそう、チャンピオンになっても次のシリーズ来れないとかさ、
はいはい、
そういうのもちゃんとやってますよ。それはまあね、ショーですからね。
でも、ね、あれですよ、うん、岡田さんはいよいよ棚橋さんのことを棚橋って呼ぶようになりましたからね、これは、ね、ちょっとね。
で当日のバックステージのコメント、いきなり棚橋さんって言ったからね。
なんだよ。
やっぱそこは
大爆笑でしたね。
なるほど、
棚橋じゃねえのかっていう、ね、
そう、リング上でもう棚橋だって言って、その 何十分後かに棚橋さんって言ってたからね。記者にね、
いいやつだね、
いいやつなんですよ。
そ
う、いやでもね、うん、いやちょっとね、棚橋頑張ってね、岡田やっつけてほしいよ、
うん、
願望を含むだから、うん、私は、うんうん、
じゃあその、まあ、どちらが勝つにしろ、はい、まあ、その後の展開はじゃあその G1 クライマックスの8月、
うん、
にやるところで、またその今回の5月の勝者とまたやるかもみたいな風になってくってことですかね。じゃあ、
あのですね、まあこれはいろいろあるんですけれども、まあ棚橋がまあ5月に勝ちますよね。
はい、
その後に G1 前に6月の大阪っていうビッグ大会があるんですよ。
はいはい、
うん、 まあそこでリマッチがあるんじゃないかなと
普通にね、
あなるほど、
岡田が負けて、
そうまた
岡田そう
か、あでも分かんない分かんない、まあ鈴木みのるに負けてるから、まあまあいろいろあるんですよ。僕の予定ではですね、この後にもう話いいですか、マニアックなこと、すいませんね、
どうぞ。
まあロスインゴベルナブレスハポンの内藤さんと鈴木雲の鈴木みのるがやるんですけれども、はいはい、ここで内藤勝つんですよ僕の予想は、
はい、インターコンチ取っちゃうんですね、
取りますね、はい、でその大会、その鈴木雲のザック・セイバージュニアが、うん、その大会熊本大会だけいるのよ。
ほう
っていうことは、いる意味っていうのは
内藤に勝負だ、
勝負なんですよ、お前に勝ってると、
なるほど、
俺は勝ってるぞと、
で鈴木はまあ、ベルトを失い、うん、棚橋に行くんじゃないの、次、
なるほどね、
なるほど、
お前俺に負けてんだろうと、うん、で6月5日ぐらいやるんじゃないかなと、
そう、ね、
で東京ドームで棚橋対岡田ですね。で G1 は岡田が優勝ですよ。
ああそういうか、まあわからん。
このストーリーですよね。
ああでもあれだよ、鈴木みのる今年30周年で、
そうなんですよ。
大海賊祭やりますからね。その前にベルト取っちゃうんじゃないですか、何かしらの。
そうなんですよ。だそれもあって、いや内藤その感謝祭、鈴木の感謝祭に。
内藤戦を
持ってくるっていうのもあるんだよ、ね、
あーなるほどね、いろいろありますよ、本当新日本プロレスは。
いや
ー
なんでそんな2019年の1月4日の大会まで見越してるんですねもう見越してるんですね、
もう見越してます、
見越してますね、
かっちゃんもうやめようぜもうこのいいよもうこの
なんで、そうです。なのでこのミラノコレクションさんもね、
はい、
ぜひそのプロレスのねストーリーを追いかけながら見てもらうと非常に楽しいので、お願いしますね、はい、はい、以上中澤プロレスでした。はい、エンディングの時間が来てしまいました。
はい、
千葉さん、
はい、
ここで告知をお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、私また P カンパニー公演に参加させていただきます。はい、今度はですね、別役みのるさんのコントを上演させていただきます。
はい、
タイトルが平林かヒラリンか別役みのるか不条理かコントンコント集というタイトルです。
長いですね、
長いタイトルです。これ別役さんが、本当は本のタイトルにしたかったのに長すぎて背拍子に入らないからボツになったので使ってくださいと言ってきたタイトルです
なるほどね、
はい、ということでおままごとという、まあ、ちょっと コントネタと、うん、あとショートコントが合間にこう脈絡もなくポンポンポンと入ってくる構成になっております。はい、2018年6月27日水曜日から7月1日の日曜日まで、
はい、
池袋シアターグリーン5階ボックスインボックスシアターで上演いたします。
はい、
こちら前売り開始が5月9日水曜日からとなっております。平日は夜、7時から開演で、28日木曜日以降千秋楽までマチネもありまして、それは2時開演となっております。はい、全8回公演もやらせていただきます。ぜひ P カンパニーのホームページ、チェックしていただいてお申し込みいただければと思います。よろしくお願いいたします。
はい、
はい、
また見に行くからねこれ、
よろしくお願いしますね。またおもろな今度は一転した変な役でやらせていただきますよ。
はい、
はい、
今度は死なないですよね。
死なない、私は死なない。はい、
じゃ
あね、
はい、
ね、
はい、
伝承状どうでした。
いやちょっと熱が入ってましたね。
え、
熱が
割れてたよね。
ちょっと声が若干割れ
て
た。
まあ、その辺、まあ、その辺エンヤさんに注意しておくよ。
はい、あれなんだよ、あれエンヤが喋ってる。
エンヤが喋ってる。だってエンヤさん来たじゃん、さっきもう帰っちゃったけど。
そっか、はい、うん、いやでも今回やった回はいい回でしたよね。
まあ確かにね、はい、俺も聞いてていい回だなと思
って。あそこで初めてヨウタとアイが少しこう気持ちが重なるんですよ。
そう
あそこが初めなんですよ。
そうそうそう、
でもそれからまたいろいろあるんですよ、すれ違いが。
記憶をなくしたりとかね。
そうあれからの本当2人をちょっとやっぱり見てほしい
、ね、で人を好きになるとダメなの。
そう、
あのビデオガールは、
うん、人間に恋していけないっていうね使命を持って生まれたから、
うん、
これがね今日好きになっちゃうんだよね。
そうそう、応援してあげるのが使命なんですよ。
うん、
ただ愛は不完全に再生されてしまったために人を愛してしまったんです。
あ、なるほどね、
はい、そう、
でもドラマの最終回は見てねえんだろ。
見てない
よかったよかっちゃ
あとね、ね、ちょっと早く再放送やらないかなって思いましたね。
まあこの満喫で満喫ね、 円谷さんもねやっぱ驚いて、はい、やっぱ突然ほら電話しちゃったからさ、あのもうちょっと早めに電話くれと、
あの来月あたりもう一回来るって言ってなかったっ
け。あ、言ってた、あの伝えといた、うん、もう来月もう題材も言っといた。
あ、本当ですか、
う
ん、本当にそれ聞けるんですか題材。
ええ、もう言っちゃっていいですかね。
あ、いいですよ、いいですよ。
ドラゴンボールですね、やりますよ。もうこの名作やらないとやっぱり満喫で満喫は語れないですよ。
そうですね、
ええ、
ドラゴンボールなんて名シーンいっぱいあるんですからね。
名シーンいっぱいあるから、で、かっちゃん、はい、歌ってよ、次回ドラゴンボールの時にちょっと歌って、また生演奏。
じゃあこれ何を歌うかは内緒にしておきましょうか。
そうだね、まあドラゴンボールに関する曲ですよ。いいよ、またまたスラムダンクのバード歌っていいよ。
いやいやいや、
バードまた歌う。
あれ前回バードが歌ったんじゃないんですか。
いやいや、ちげえよ。なんだよそれ、やめろよ。ね、
そうね、うん、
はい、なのでちょっと次回もね、ちょっとまた満喫満喫だったり、千葉ルルブもね、いやね、千葉さんが、千葉さん次回は難しそうなの来るの。
あれなので、うん、ちょっとねお休みになっちゃうかもしれないので、うん、まあお休みじゃなかったらお送りしますし、お休みだったらお休み明けの千葉ルルブ福岡版でお送りしますので、はい、ぜひお楽しみになさってください、はい、
なのでまあ各コーナーにねこんなのやってほしいとか、はい、あのありましたら、あの本当に何でもいいので、はい、あのメールください。一緒に番組を盛り上げていきましょう、
はい、
メールアドレスが gbc@qs.oops.jp gbc@qs.oops.jp になります、
はい、
番組のね感想などもお待ちしておりますのでお願いいたします、はい、で次回はゴールデンラジオ劇場をやりますので、
はい
はい、次回も楽しんで聞いてもらえるとありがたいっす。
はい、
はい、番組のお相手は私中澤と
千葉への
一ノ瀬一太と
飯塚克美でした。
せーの、
バイバーイ。